こんにちは、ゆかです。9月のマンスリージャーナルということで、ちょっと10月にもう入ってしまいましたが、9月の振り返りをしていきたいと思います。今回はですね、 iPhone で撮影しているのですが、なんとこのシュアベータ 58A というね、この XLR でつながなきゃいけなくて、オーディオインターフェースが必要なマイクなんですけど、これがなんと iPhone に直接 USB-C でつながっております。なのでこういった撮影もね、iPhone でできるようになってしまいました。まあそれはちょっとまた後で詳しく話そうかなと思うんですが、9月無事に終わりました。なんというか、この9月に至るまでのなんか夏の3ヶ月ぐらい、すごくね、9月に向けて準備してきたっていう感じがあって、まあフィジカル的にもメンタル的にも、あの9月が結構大変なことになるっていうのがもう最初から分かっていたので、体力作りとか、こう仕事のやり方とか、なんか土台の基礎作りみたいなのが結構できたのかなと思って、でそれが無事実を結んでというか、9月めちゃめちゃ忙しかったんですけど、体調も崩さず元気に楽しく乗り切ることができました。で仕事的にもね、この YouTube チャンネルでいろいろと発信できて、あの過去最多の本数の動画を1ヶ月間で出すことができました。9月だけで16本ロング動画を出して、ショートは9本だけだったんですけど、もうちょっとねショートも頑張っていければと思っていますが、まあ、16本ロング動画を出せたので、まずまずなんじゃないかなと思います。16本ってことは1週間に平均4本だけど、先行レビューウィークに7本出しましたので、1週間7本っていうね週もありました。私ニューヨークに住んでるんですけど、カリフォルニアに2回往復したし、その間にいろんなね動画を出したりとか、 YouTube のイベントニューヨークで行ったりとか、本当にいろいろバタバタしましたが、無事乗り切ることができました。いやー、いい1ヶ月でした。そんな感じでね、忙しく飛び回った1ヶ月だったんですけど、こういうアップルイベントとか、メタのイベントとか、YouTube のイベントとか、いろいろ招待していただいて行くことができて、まあそういうもちろん発表会とか行くと、最新の情報をいち早くゲットできるということももちろん楽しいですけど、一緒にそこにいるクリエイターとの交流がめちゃめちゃ楽しいし、すごく私は毎回モチベーションをもらったり、インスピレーションをもらったり、友達になったりとか、友達と再会したりということが起こるので、すごくすごくそれも楽しい一つのことでした。アップルイベントは結構もう何年目だろう。9月のイベントは、まあ、コロナがあったからね、なんか何回目っていうのがちょっと難しいんですけど、まあ、2019年の9月イベントからリアルで開催されるときはリアルで行っているので、毎回他の国のクリエイターとね交流とかがあったり、 WWDC でも交流があったりとかするので、結構なんか、あ久しぶりみたいな感じで、1年に2回会えるこう友達ができたりとか、そういうことがあるんですけど、なかなかね、あのニューヨークにいるクリエイターと出会う機会があんまりなくて、せっかくここにいるのになかなかなんか出会う機会がなかったんですけど、今回の YouTube のイベントでニューヨークに住んでるクリエイターが結構いたので、そこでなんか、まあ、1回しかね会ってないので、なんかめっちゃ友達っていう感じにはなれなかったかもしれないけど、こう地元のというかニューヨークに住んでるクリエイターとの交流ができて、それもめちゃめちゃ嬉しかったです。あともう一つはですね、 Twitter を無事に多分やめれたと思いますアカウントはまだあるんですけど、あのもう投稿はしばらくしていないし、このアップルイベントとかいろんなイベント行った時に、イベント来ましたとか、この iPhone 誰よりも早く触りましたみたいな投稿をツイッターですると、結構まあバズれるというかすごい嫌な言い方をすると、あのめちゃめちゃインプレッションが稼げる、フォロワーも多分稼げる時なんですけど、そもそもなんかその時にやりたいとも思わなかったし、ツイッターの力を借りずに、その16本出した動画で1ヶ月間で一番再生された月だったし、1日だけで再生された数も一番多いっていうなんか記録が出せたので、ツイッターってすごくやっぱりトラフィックを送れるSNS だったので、なんかそれがを使わなくなるっていうのは結構その、まあ、YouTuber というか、クリエイターとしては結構痛い部分だったんですけど、今回の9月を経てみて、あ Twitter がなくても全然大丈夫だということになったし、まあ、逆にスレッズが、まあ、徐々に盛り上がってきて、 やっぱりまだユーザー数はツイッターに比べたら少ないと思いますけど、なんかその分濃いエンゲージメントがあるような気がするし、フォロワー数に対してのエンゲージメントレートみたいなのも多分高いと思うので、なんかそういったショートテキストはスレッズに移行して、あとはインスタと TikTok はなんか英語でやろうとしていて、で YouTube も日本語チャンネルをメインですけど英語チャンネルもこれから頑張っていこうみたいな感じで、まあ結構ね、どっちにしろいろいろやることいっぱいあるから、まあ Twitter に手が回らないくなってもまあ大丈夫かなという感じで、ちょっと一安心という感じですね。まあ Twitter をなんでやめるかっていう話は、まあ結構いろんなところでポッドキャストだったりこのマンスリージャーナルでもしていたと思うんですが、まあ、基本的には倫理的な問題で、X になってからというか、イーロン・マスクが来てから、すごくいろんなことが変わって、会社の運営方法とか、そのアルゴリズムの設計の仕方とか、まあ、そういうことがいろいろ変わって、ちょっとあんまり私の倫理的な水準には合わないなと思ってきていたので、ツイッターに投稿するってことはそれに貢献してるみたいな感じになっちゃうので、ちょっと貢献したくないなと思ってなるべく離れようとしています。だけどまあアカウントは消さずにキープしようかなと思っていて、もしアカウントを消したら私のアットユカオイシが誰にでも取れるようになっちゃうので、取られちゃってなんか私のふりをして投稿されるとかっていうのも困るし、まあ一応なんかあってもいいかなと思うのでキープはしつつ、あまり投稿しない感じで放っておこうかなという感じです。次はですね、今月の学びコーナーですけど、まあやっぱりね、一番の学びはフィジカルとメンタルヘルス、この2つがもう最も大事だなと思っていて、この2つがないと本当に何もできなくなっちゃうから、両方ともうまくキープして体力とかそういうまあ、健康、その体の健康みたいなところも重要だし、メンタルのなんか自分の気分を一定に保つとか、まあ、落ち込んでしまった時にどうやって戻ってくるかみたいなところが、もうその2つはお金を払ってもすぐには解決できないことだから、どうしても時間がかかるし、まあ、お金もかかる場合もあるしということで、なんかそういうふうに時間とお金を投資し続けなきゃいけないことだなと思ってて、長期的に頑張っていくとふとした瞬間に、あ、やっててよかったって思えることだと思うので、それをねこれからも続けていきたいなと思ってます。あとはね、もう一つなんか最近ハマってて、前もちょっと話したかな、なんかどっかの動画で前も話したかもしれないんですけど、最近ちょっとヴィンテージの服にハマっていて、とはいえなんかそんなにめっちゃ買ってるわけじゃないんですけど、なぜならヴィンテージの服をいいのを探すのすごい難しいんですよ。結構ファッション業界もガジェット業界と似ていてテックテンバーで忙しかったこのテックの9月もありましたけど、ファッション業界ではファッションウィークがねパリであったりして、みんなそれですっごいファッション業界の人はめちゃめちゃ忙しかったと思うんですけど、その時期が被ってるっていうのもあるし、なんかその新しいコレクション、新しいシーズン、新しい商品みたいなのがやっぱなんか同時期に出ているのもあって、なんかちょっと親近感みたいなのもありまして、あとはねファストファッションとかもねすごく問題になっているというか、地球温暖化に寄与していることの一つだと思うので、なるべくファストファッションは買わないようにしようっていうのは結構数年前からやっているんですけど、まあ、それに加えて新しい服を買わなくてもファッションを楽しめるようになりたいと思って、まあ、新しい服って言ってもね、ヴィンテージで買っていたらまあそれ新しいかもしれないけど、でもまあユーズドということで、なんかディグリ買いがあるみたいな、探し買いがあって、ガジェットとかはね新しいのが出たら私は買ったりとかレビューしたりとかっていうのがもう仕事なので、趣味でもあるけど仕事だからそれをやるんですけど、ファッションは別にそれをやる必要はないから、自分の基準で必ずしも一番新しい一番流行のっていうのを買わなくてもいいじゃんってことで、なるべくヴィンテージのものとかユーズドのものを買おうとしています。でニューヨークはそれに一番適した街でもあるので、世界中でバイヤーが来るような場所だから供給的には問題ないはずで、一番問題なのが自分の探す力と選ぶ力と 結構ね、それもね、時間を投資して探さないといいのが見つからないっていうのもあるから、それを楽しめるようになりたいなと思っていて、ファッションもインスタとか見ててめちゃめちゃいろんなね広告とか出てくるし、出てきた広告をタップしてすぐ買っちゃうこともできるこの現代なんですけど、インフルエンサーとかが着てる服を、あ、これタグされてるっていうのを、タグを見てすぐそのまま同じものを買うとかっていうのもできるから、なんかそういう意味で新しいものを見つけて、あ、これ欲しいって思ったらすぐ買えちゃうんですけど、そうじゃなくて本当に自分らしい服は何なのかみたいなところからまず立ち戻って、それに合う服を探してっていうこのプロセス、これが楽しいんじゃないかなと思っています。ちょっとずつなんかいいのがあったら買ったりとか、自分のテイストみたいなのをもっと磨いていきたいなと思っているところです。またね、ちょっとそのヴィンテージ服探しみたいなのもなんか動画にできたら楽しいかなと思います。じゃあ次はこう物編なんですけど、9月の一番良かったものは iPhone 15 Pro Max ですね。やっぱり USB-C になったことでこの使い方ができるっていうのをさっき気づいたんですけど、 SSD に直接録画するとかっていうのもできるし、こうやってマイクをつなぐとかもできるし、あの普通のピンマイクをつなげるもできるし、なんかすっごいいろんな可能性が広がったっていうのが、まあ、一つめちゃめちゃ QOL アップみたいな感じなのと、あとね5倍カメラもすごく良くて、意外になんか10倍ぐらい必要かなと思ったんですけど、5倍でも結構いいなと思っています。でついにこの前のメタのイベントに行った時、私ミラーレスのカメラ持っていくのやめたんですよ。で全部 iPhone で撮影して、結構編集も iPhone でやった部分もあったし、特にショートはね、あのほとんど iPhone でやったりして、今までは iPhone でもいいじゃんって感じだったんだけど、今はもう iPhone の方がいいじゃんっていう風についにこうもう切り替わったというか本当に iPhone の方がいいって思えるようになって、ミラーレスを卒業しちゃうかもみたいな。さすがに全部は売ったりしないかもしれないけど、結構カメラへの考え方が変わってきたし、いやーカメラメーカー本当やばいんじゃないかなと思いますね。うん、この iPhone に勝てる画質というか、まあ、まず iPhone の一番いいとこ、手ぶれがほぼ しないっていうか、あんまり気にしなくてもいいから、なんかそこの部分でねめちゃめちゃ信頼できるっていうのと、あともう なんといっても軽さ、そしてなんか Mac とね AirDrop でやり取りできるとか、もうそのままポストできるとか、本当に iPhone の利点が多すぎて、普通のカメラを使うためには相当 iPhone にできないことで上回ってないとカメラを使う必要ないかなっていう時代になってきていると思います。でちょっとそこから関連してアプリの話をしますと、今月良かったアプリはですね、まず一つキャップカット、これ前も言ったんですけど、キャップカットがどんどんどんどん新しい機能が出ていて、有料バージョンになっちゃうんだけど2カ国語字幕を勝手につけてくれるっていうのが出てました。で前からあったのかもしれないけど最近気づいて、例えば私が日本語で喋ってる動画で喋ってる内容をまず書き起こしてキャプションとしてつけてくれて、でさらにそれを好きな言語に翻訳してくれるんですね。完璧ではないかもしれないけど相当時間短縮になったので、これはめちゃいいぞとなってキャップカットめちゃめちゃ使ってました。で実はキャップカット iPhone アプリだけじゃなくてデスクトップアプリもあるし、なんとクラウドもあって、クラウドでなんかシンクして iPhone でちょっと編集始めたやつを、あ、やっぱりちょっと複雑になってきたからパソコンでやろうみたいな感じで Mac 版に移動してその編集をシンクしたりとかできるんですよ。なのでなんかこの特にショートの動画を早く正確に作るっていうワークフローでキャップカット結構いいかもなと思ってます。自動字幕関係がやっぱりすごいし、今私普通の動画はダヴィンチリゾルブ使ってるんですけど、ダヴィンチリゾルブは iPad 版あるけど iPhone 版ないんですよ。だから iPhone で撮ってすぐ編集ってなるとちょっとねそのダヴィンチでできない部分があるので、そうキャップカットとダヴィンチリゾルブの併用でうまくワークフローを確立できるとよりショートとロングを両方とも量産できたらなって感じですね。ダヴィンチリゾルブの方の関連で言うと、 ブラックマジックカメラっていうアプリが iPhone 用に出ています。これ残念ながらね、 Android 版なくて iPhone だけなんですけど、 iPhone のカメラ機能を最大限に使える、なんかマニュアルコントロールとかが全部できるアプリで、結構ね今回の iPhone 15 Pro が出た時に話題になってたんですけど、でも iPhone 15 じゃなくても他の iPhone でも全部使えるので、15 Pro とか15をお持ちの方以外もね、ぜひチェックしてみてほしいんですけど、これがですね、まあ、確かにカメラアプリとしてもすごくいいし、なんと無料なんですよ。だから今までフィルミックプロみたいな、そういう同じようなマニュアルカメラコントロールができるアプリを使ってた人は、この無料アプリで全部同じことができちゃうし、もっとすごいのがブラックマジッククラウドと連携できるんですね。iPhone で撮った動画を直接ダビンチリゾルブのプロジェクトにどんどん上げていくことができて、勝手にプロクシー作ってくれるし、なんかすごいんですよ。これはまた別の動画にしようと思っていますが、 iPhone だけで生きていくワークフローの助けにまたなりそうだなと思っています。ということで、結構その辺の iPhone 15 Pro Max のカメラめちゃめちゃいいし、そういったね別のアプリと併用することでさらに時短になって効率化されて、なんかめんどくさいファイルのやり取りして書き出しがなんちゃらかんちゃらみたいな、その面白くない部分はどんどん時短して、実際に面白い部分のクリエイティブな部分とか、もっといい動画作りたいみたいなところに集中できるようになるからいいなと思ってます。はい、じゃあ次コンテンツセクションです。9月に見たコンテンツ、良かったもの2つあるんですけど、1つがこれまた韓国の恋愛バラエティ、恋愛リアリティショーかな、でドルシングルズっていうのがあって、ドルシングルズ罰ありだって恋したいっていう、なんか日本語のタイトルだとちょっとなんか気まずい感じなんですけど、もともとあるシリーズなんだけど、ネットフリックスにあるのがこの1つのシーズンで、シーズン4なのかな。参加者はみんなアメリカに住んでる、まあ、韓国系の人で、罰ありで、まあ、離婚歴がある人たちなんだけど、新しい人生のパートナーを探すためにこの恋愛リアリティショーに出てて、1週間ぐらいカンクンっていうメキシコにあるすごいリゾート地にみんなで1週間あの共同生活をして、その中で恋が生まれるかみたいな感じなんだけど、あの最初は年齢とか職業とか子供がいるかいないかとか明かされてなくて、でだんだんだんだん日を追うごとに明かされていくんだけど、まあ、そういうなんか あと住んでる場所も分かんないのか。でアメリカってすごい広いから、あの好きな人がめっちゃ遠い可能性もあって、その辺もなんかこの人と本当にやっていけるかっていうのを見極める一つのクライテリアになると思うんですけど、そうこれねめちゃめちゃ面白かったです。それでもし最終的にカップルになったら、最後は実際の生活というか、そのリゾート地の共同生活から離れて自分の生活に戻ってからどうなるかみたいなのもあって、だからちょっとねコンセプトというか流れ的にラブイズブラインドにちょっと似てるんですね。ちょっとパラダイスタイムがあって、でなんか現実タイムみたいなのがあるんですけど、でもラブイズブラインドはちょっと、なんかちょっとやりすぎなところがあるというか、特にアメリカバージョンはなんか本当にこの人本気でやってるのか、このテレビでバズりたいみたいな感じでやってるのかちょっとよくわかんないみたいな感じで、なかなかこう応援できる人があんまいないんだけど、このねドルシングルズはみんな結構本気でパートナーを探しに来ている感があるんじゃないかなと思っているし、韓国語の勉強的にもねすごい本当の日常会話みたいな感じだから結構参考になるし、なんかちょっと韓国語より英語の方が得意みたいな人がいると、なんか英語と韓国語ちゃんぽんになってて、それもなんかちょっと分かりやすいみたいな感じで、まあ、そう勉強しつつその恋愛バラエティ的には面白かったです。ラブイズブラインドと韓国ドラマが好きな人はぜひ見てください。これも私じゃんみたいな感じなんだけどはい、おすすめです。もう一つはですね、ネットフリックスのセックスエデュケーションの最終シーズン、シーズン4が9月に出ましたね。ほぼ一気見してしまいましたが、めちゃめちゃ良かったです。全部のシーズンすごく良かったけど、やっぱ最後のシーズンってすごい良くするの難しいと思うんですけど、ちょっとこう消化不良で終わっちゃったりとかすることすごい多いけど、この終わり方はすごく良かったなと思います。セックスエデュケーションはイギリスが舞台のドラマで、まあ、高校生たちが主人公で、 まあ、すごいいろんなこう思春期のいろいろがあったりとかしながら、恋愛とか友情とかそういうことを学びながら成長していくっていう感じなんですけど、シーズン4は多様性の描き方がもうめっちゃすごくて、こんなに多様性のあるドラマ他に見たこと今までないっていう感じで、トランスジェンダーの人も何人か出てくるし、いろんなセクシュアリティの人もいるし、いろんな人種の人とかいろんなディサビリティ障害のある人が出てきたりとかして、すごくその人たちの視点でどういうところでなんかこう生きにくさを感じているかみたいなところもすごくよく描かれていたので、その辺もすごく見どころだと思います。こちらもね、ぜひまだ見てない方はシーズン1からぜひ見てみてください。ということで、9月のマンスリージャーナルということでいろいろとお話ししてみました。今回もね、ポッドキャストバージョンと YouTube 動画バージョンがあると思いますが、ポッドキャストも毎週更新していて、この前ね、記念すべき30回目を迎えましたので、ユカストポッドキャストにまだ購読していない方はお好きなプラットフォームでぜひ購読していただけると嬉しいです。2023年の残りももうあと10、11、12、3ヶ月になりましたが、10月はロンドンに行くし、11月はパリに行くし、12月は日本に行くので、まだまだ忙しくなりそうな Q4 ですが、引き続き元気に楽しくやっていこうと思います。皆さんも季節の変わり目ですが、お体に気をつけてお過ごしください。ということで、もしこの動画面白いと思っていただけたら、いいね、評価やチャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。